Podcast KBS from Kyoto. サウンド版半径500メートル。
こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の円城信子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月22日になりました。
はい、
まあ、暑いとは言いつつ、うんうん、ちょっと秋も感じるかと。
そうです。なんかね、涼しい日が時々ありますよね。
時々
ね、夕方からすっと、
あ、夏って過ぎていくんやなと思ったりしてるんですけれども、
ね、はいはい、
あのですね、うん、私たちのラジオのリスナーさんが、はい、もうオープニングに私たちがする食べ物の話について、うん、
はい、
めちゃお便り送ってくれるんですけどね、うん、リアブリガサさんからいただいてます、はい、ありがとうございます。しんこさん、原田さん、はい、オープニングでお料理や食材についてのトークしはるシリーズがとても気に入っています
ありがとうございます。
ね、でしかしこの本来食べ物のほのぼのとした話題の最中に、うん、しんこさんの爆弾発言が飛び出したのに仰天しました。
はい、
原田さんのお料理をご馳走になったことが何回かあります。うん、原田さんのお料理っていつも水臭いですよね。うん、
そんな意地悪に言ってますけど、
完全に悪口でした。さすがに原田さんが君は二度と食事に呼ばないと反撃するも全く無視で大根おろしのお汁とか全部入れちゃうんでしょと攻撃の手を緩めなかったのが印象的でした。オープニングからお料理トークで喧嘩を売る場面をリスナー一同楽しんでいます。うん、負けるな原田さん。
いやいやいや、そんなね、あれ、まあ、確かにちょっと水臭いのは本当なんですけどね。
届いてる、
ね、
あ、本当にかわいそう。うん、原田さん、
そんなことないですよ。そんなことない。なんかあのもう一つ来てるんです。はい、
いっぱい来てる中から、
はい、オカメインコ SOS さん、ありがとうございます。しーこさん、原田さん、いつも楽しみに聞いてます。四国の知人からさぬきうどんの麺をもらったので冷やしうどんにしていただきました。
は
い
は
い、太麺でコシがあってやっぱり食べ応えがあります。
なるほど。
具は何もいらないくらいですが、梅干しを添えるだけでさっぱり美味しかったです。
あ、
しーこさん、原田さん、うどんの麺のお好みについて教えてください。
私、はい、ありますけどね、
お答えさせてください。私に、
私にどうぞどうぞ。
最近ささめうどんなんです。
あの本当に君さ、ささめうどんまあまあずっとじゃない。
いや、この 1、2年、うん、もうね、あの、なんやろう、もうなんであんなにこう小麦の麺やのに、うん、細さ違いでこんなに味が変わるんやろうかと。
細いの、ちょっと
だからささめやしね、ちょっと細いのが最近好きなんです。まあ、昔太いうどんも好きだったんですけど、ささめうどん好きですね。
僕はもうあの冷凍さぬき、
ああ、みんなよう言わはりますね。うん、それ
あの、あ、こんなに便利ですか。
で、美味しいでしょ、コシがあってね。
コシもある、本当に。
わかります、わかります。
いや、あの、どこに戦う必要もないし、
うん、
お互いそうやな。
あの、お出汁はどんなお出汁で食べるんですか。
お出汁、あの、自分で作る時もありますけどね、
うんうん、
あの、顆粒ですよ、もう、あの、
うんうん、
だけど、あの、 3倍で薄めるやつみたいな、
あ、なるほど、
とかもね、
はい、
水臭くない料理を、あ、そうですね、目指して、ね、
う
ん、やってますけど、
大根おろし入れすぎないように
大根おろしそこには入れない、
はい、してください。
はい、はい、ということでね、はい、まあ、あの、昼な、暑いからね、昼にちょっと冷やしうどんとか、
はい、
あの、そうめんとかね、食べがちで、
はい、
あの、こんなタイムリーないただくといろいろ言いたいことがあるんですけれども、
はい、
料理番組ではございません。
はい、そうです。
サウンド版半径 500m という番組でございまして、はい、半径 500m というフリーマガジン、
はい、
京都の地下鉄なんかでね、
うん、
取れるフリーマガジンなんでございますけれども、はい、大人気でございまして、これがあまりにも面白いから、
うん、
編集長のこぼれ話聞くラジオどうでしょうって言って始まったのがこの番組。そして円城さんが編集長、
はい、
ということでございます。うんうん、で、まあ、あの、実際こぼれ話面白いなってことになったんですけど、
はい、
円城さんが出してる、おっちゃんとばちゃんというフリーマガジンもありまして、
はい、
こちらもそのコンセプトでゲスト読んだり、
はい、
記事紹介したりもいいねということで、つまるところ2つのフリーマガジンが柱となってるラジオ番組でございます。
はい、
私はサウンドロゴクリエイター、
はい、
これあの1時間聞いてもらうとどんなんか分かるという感じです
が、そうですね、原さんいっぱい、
そうなんです。フリーマガジンも聞いてもらうと分かるんですが、読みたくなると思います。安心してください。
はい、
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン、うん、半径 500m おっちゃんとばちゃんそれぞれ1冊ずつ毎週プレゼントしています。
はい、
私たちのサイン付きで送ってきますので、ぜひプレゼント希望の方、住所とお名前忘れず書いてください。
はい、
プレゼント希望でなくてもメッセージどんどん送ってほしいと。
お待ちしてます。
食べ物の話も歓迎します。どこに送ればいいですか。
はい、 メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます、サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営むサイト、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それがサイト。
新庫編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
いつかの記事、どこかのバス停がきっかけになっている、うん、ということなので、通常バス停をお教えせずに最後に発表、
はい、
なのでバス停当てクイズというのがね冒頭にあるんですけれども、うん、まあ、ヒントもらうというのがあるんですけど、はい、今日何クイズ？
今日はねバス停当てクイズです。
もうみんな大好きバス停当てクイズ、
はい、
ではバス停のヒントをください。
はい、まあ、中学校の前なんですよ。
中学校の前、
はい、で何中学かっていう時に、もうこれ皆さんあれかなり大ヒントなので、どれやろうと、あの南城通りっていっぱいあるじゃないですか、
はいはいはい、
そのどれかです。
南城中学みたいな。
そうなんです。
なんとか城中学校前な。
そうなんです。
バス停が、
はい、
あー、おー、なるほど。じゃあもう十択じゃないですか。
十択なんですよ、ね、はい、それのどれでしょう、はいはい、今回
口に一個ずつ出してたらこれかなって思うかも。
そうやね、
聞いたことあるとか。
でもいろいろあるのでね。
あ、そうですか、
はい、
いいんじゃないですか。でいいよいいよ、
はい、
じゃ あの皆さんいろいろゆっくり考えて聞いてください。
はい、
そこの何、
ね、あのまあコーヒー屋さんなんですね。
コーヒー屋さん、
はい、比較的硬派な、
比較的硬派なコーヒー、
はい、もう自家焙煎のコーヒー屋さん。
お、いいじゃないですか。
で、まあ、自家焙煎のコーヒー屋さんっていろいろと私たち取材はしたことはあるんですけど、
はい、
まあ、あのここがあの なぜそんなにちょっと変わっているかっていうところなんですけれどもね、うんうん、まあ、この方山下さんっていうんですけど、
はい、
もともとね、大手の、
はあ、
飲料、お酒のメーカーに勤めてはったんですよ。
はいはい、
酒造メーカーっていうのでね、
はいはい、
うん、で酒造メーカーに勤めていた時にソムリエの免許も取って、
うん、
まあ、バーテンダーとかも
や
ってね、
はいはい、
割とあのいろんな日本全国各地行ってはったんですよ、
はい、
ある時あのふっとコーヒーをね、その近くでちょうどサードウェーブって言って、あの自家焙煎でいろいろと皆さんされる、はいはいはいね、はい、ラテアートとかの次の時代ですね、
うんうんうんうん、
その波がこう来た時に飲んだコーヒーがすごい美味しかったんですね。
なるほど。
ちょっとこう朝入りでちょっと酸っぱめの、うん、あのコーヒーね、
はいはい、
で、あ、これはそのソムリエに匹敵すると、
なるほど、
なんかこうその人その人によってこういう焙煎が良くてこういう味がいいっていうのがいいんじゃないのかって思って、うん、そこから自分でちょっと考え出さはるんですよね。
なるほど。
あのこういう商売をしていこうっていうことで、勉強しださはるんですよ、うんうんうん、でもそれと一緒に背景にはその10年ぐらいね、はい、それを築いた10年ぐらいの間ずっとテニスをね、
運動の
テニス、はい、テニスをずっとやってはるんですね、
はいはい、
でテニスもめちゃくちゃ面白くなってきてはる時なんですよ。
コーヒーに魅了されたけど、
うん、
テニスにももう夢中という
夢中、はい、でなんとか両立したいなと思ってる時やった。
どういうことや、
そのなんか仕事をしながら楽しくで、その時にねなんか 大金はいらないってその時も思ったんですけ
ど、
テニスもして、
はいはい、
お金儲けもまあ、はいはい、すると、
ね、
もう自分の生きていける分を、うん、もうその両立をしたいってずっともう考えた時あったんですね、はいはいはいはい、であじゃあこの焙煎をしながらコーヒーを出し、うん、テニスをずっと考えて、うんうん、で京都のねこのなんとか中学校の近くに、はいはい、あの土地を見つけて、
はいはいはい、
あここでやろうと、
うん、
でまあコーヒーソムリエみたいなごとくですね、
は
あ
は
あ、人それぞれにあったものをね6席しかないカウンターのとこです、
あら、ま、
そこでも合わせてこう作ってあげながらドリップしながら出すと、バーテンダーとあんま変わらないですよ、だから、
うんうんうん、
もう出し方もバーテンダーなんです、
なるほど、まあ、そうな、
すごいバーテンやんここっていう、
はいはいはい
はい、っていう感じがするんですけど、うん、まあそれしてはるんですけど、そこになんでしたんっていうことですよ、場所ね、
はいはいはい、
なんでそこにする、
こう場所のヒントになるかもしれん、うん、
あわかるかな、まあその中学の前に、うん、まあ周りにこれがあるからなんですけど、うん、テニスコートが近いんですよ
なるほど、
わかります、
はいはい、
だから言ってたでしょ最初から両立させたいって、
うん、
テニスする生活、
そうやな、
あの少しでもいいから
大きな要因になったんや、
そうなんです、
物件があった時、
そうなんです、
テニスコート近いやん
そうそう
ってなったんや、
そうなんですよ、
なるほど、
あテニスコートじゃ暇な時できるとか休みすぐ行けるとか
まあまあそうや、
テニスコートのそばや、
うん、そうやな、
でもちろん日曜日休みなんですよ、
なるほど、
テニスをするから、
うん、
ね、
はい、
両立ですよ、
はい、
なんかテニスがしたいから、うん、働き方改革をしたんですってお
っしゃった
おっしゃった、だから生き方をテニスに合わせて変えてみたらどうなるやろって、
なるほどなるほど、最高なんかな、
最高らしいんです、
あ
もうテニスコート見ながらこのコーヒーをバーテンダーのように入れて、ま
あ、そうか、そうやな、海沿いにサーファーが住む
ん
と一緒やろ、
そうなんですよ、その通りなんですよ、うんね、だからテニスやからなんかちょっと変わってるなと思われてしまうんですけど、うん、実は多いかもしれないんです
よ、あるあるあると思うよ、
すごいんですよ、だから自分好みの豆とかをね、うんうんうん、あのソムリエやと思ったらいいんです、コーヒーの、
はいはいはい、
私はこんなが好きですって言ったらそういうのをねちゃんとあこれでございますねみたいなね、もうソムリエのごとく出してくれます、
机を滑らして、
そうなんですで夜はちょっとお酒とかも出したりしてはるんですよ、
いやいやそりゃそうやろ、このキャリアやったらお酒出さんとさ、
ほんでいいのはね、ここのカフェ、まあ、6席しかないんですけど、
はい、
その夜飲みたいなって時にまあ、全然あの原田さんみたいに飲まない人いるじゃないですか、
そうですね、
そういう人はコーヒーをねバリエーション豊富に、
いやもう最高です、
すごいでしょ、
はい、もう僕はすごい助かる、
そうでしょ、うん、だからこっちでお酒のこともカクテル、うん、何作りましょうとか、はいはい、ウイスキー何のものですかとか言ってて、こっちであコーヒーですか、コーヒーどんな、
そう
どんな入り方がいいですか、はいはい、みたいなこと、
朝入りのとか、
そうだからソフトドリンクの人とアルコールの人が共存してすごいこだわってられるんですよ、
なるほど、
なんかコーラとジンジャーエールとコーヒーと紅茶しかないとかじゃなくて、
ないもんな、
そうなんです、うん、でもソフトドリンクでキメキメにできるんですよ本当にコーヒーで、
うん、まあそんな決めんでもええけど、
いやこういうのなかなかないんです、うん、
僕深入りなんだよね、
そうそうそうそうそう、うん、何の豆でとかね、
うんうん、
あちょっと今日の酸っぱいなとか、
はいはいはい、
もうこっちで生きてこうなんかねいろいろカクテル飲んであるとの横で
横でな
生きり倒せるんです、
あ意外とスキッとするね
そうそうそうそう、
フルーティー
あそんな感じ
とかね言
うそういうことなんですよ、うん、だから私はあるようでなかったと思うんです、だってコーヒーの専門
店、いやいやそうやな、
そこでちょっとお酒飲むんです、しかもバーテンダーなんです、もっと、
そういやそう分かる分かる、
だからもうめちゃめちゃ詳しいんですお酒、はい、
そうやな、
むちゃむちゃお酒に詳しいバーテンダーがコーヒー屋さんを始めたんです、これすごくないですか、
いや分かるよ、あのなんていうかな、何重にも奥があるから、
そうなんです
よ、お客さんのね喜びはもっと多くなっていく、
ないんですよ6席でね、カウンターのこんないいとこないです、テニスコートの横、
テニスコートか、
うん、
これいや結構さ、
うん、
あのまあ園長さん紹介してくれはる話、
うん、
まあ半径の仲間やけど、
うんうん、
こうイメージが湧いて、
うんうんうん、
動くっていう人たち、
はい、時々ありますね、
その、うん、イメージから動くまでの距離がもう短いよね、
うんうん、
パチンいかはるね
そうですね本当にだからずっとテニスもしたいな、うん、なんかこうワークライフバランス考えたみたいな、
だから振り返った時に早く見えるだけなんかもしれんけど、
あそうですね、
うん、なんか考えてはんやろな、
うん
テニスに出会っちゃった自分とコーヒーが好きな今の自分の、
そうです ね、なんか酒造メーカーでこう働いてる時はこう点々とさせられるので、やっぱりね当たり前なんですけどね、うん、いろんなところを、だからもうテニスコートの横にばっかりではいられないので良かったと思うんですよ。本当に、
いや嬉しそうに日曜日テニス行かんやろな、歩いて。
そうですよ、
ね、
休みやからね。
さあ何畳でしょうね。
はい、それのヒントになるのはここ あのコーヒー屋さんの名前なんですけど、
あ、はいはいはい、
サインロースティングファクトリーなんです。
ロース
ティング
ファクトリ ー、
はい、
僕はもう決めてるんです。
あ、そうですか、
はい、
もうサインって言ったらね、ある程度
何が
サインって言ったら何畳、
何が
それは
市場中学校前ね。
あ、市場中学前ですね。
こうい
らなかった、残念。
嬉しそうやな。
残念です。完全回答ですんで。
完全回答やし、はい、今日はあかんの、
はい、
認めてもらえへん。
残念。
うわ、そうですか、はい、本当ですか、
うん、
まあ気になった皆さん、
はい、
市場中学校でもいいんじゃないのと思ってられるかもしれませんけど、うん
う
ん、本当に厳しい出題者なんですよ。
はい、
もう僕は今
日、市場中学前、
市場中学前ということでございまして、
はい、
半径のウェブページでも詳しく見れますので、
そうです、
ぜひなんかどんなビジュアルの店なんかなとか、
はい、
チェックしていただければと思います。
はい、
面白かった。新庫編集長の今日の半径500メートル、今日は京都市バス市場中学前停留所の半径500メートルからでした。FM94.9MHz、
AM1143kHz で。
KBS 京都ラジオからお送りしています。
今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、
はい、
この曲どうかしら、第100回全日本テニス選手権のテーマソングやったという曲でございます。ミワ、うん、で光へ。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。いや、テニス好きの人は知ってるってことになってるかもしれません、はい、山下さんも知ってるなと思っていただいてたらいいなと思います。お送りしたのはミワで光へでした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。看護師が代表メディカロードジャパン、例えば内装のアイデアから広報まで、スタートアップにも経験を生かして寄り添います。お医者さんの味方、メディカロードジャパン。
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
評判がね、
うん、
すごく良くてですね、
2週続けてやるやつですね。
そうなんです、
はいはい、
あるんですかまだ、
うん、いっぱいねアレンジし直したりっていうのもあるので、
いやそうなんだよ、
今回はカナリアという曲をねライブによくねお越しの方はよく聞いておられるかも。
いやそうなんです、もともとはお芝居の主題歌だったんですよ、
うんうん、
でその主題歌を作った時にアルバムを、まあ、パンフレット代わりに出したんです、うん、だからそのお芝居に来た人だけが買う用の音源があったんです。で、ま
あ、
ママスタジオっていうバンドにいた川口くんっていうのがアレンジしてくれてるっていうのが元々の曲の、ね、
なるほどなるほど、
生まれた、それを聞くの。
そうですね、ちょっとだから今のバージョンをご存知の方はきっと、はいはい、あ、こんなにちょっとゆっくりめに聞こえるじゃないですか。
テンポ遅いですね、
ね、ゆっくりね、なんか全体的な流れもゆっくりっていう感じで、はいはい、そういうバージョンのカナリアっていう曲を聴いていただければ。
わかりました、
はい、
わあ、若い時の音源ですからね、
はい、
紹介してください。
はい、原田博之でカナリア。
らに恋して手にするのが怖くて辻褄合わなくて物語を組み立てては目を見ないで探らないで探さないでって叫んでたんだ泣かないで怒らないで気づかないでって叫んでたんだずっとオーカナリアお前のも歌う愛は遠く叶わぬ夢なら誰もいない方がいい古い井戸に落ちて自暴自棄を隠して道化し呼び込んで光を組み立てては上を見ないで手を貸さないで助け出さないでって叫んでたんだ騙されないで慰めないで振り向かないでって叫んでたんだずっとオーカナリアお前の歌う愛は遠く叶わぬ恋なら誰もいない方がいい
違いますよね。
イメージも違うし
今のとね
若いし、
うんうんうん、
でもまあお芝居のことを思い出すかな、うんうんうん、すごくなんていうかなミュージシャンとしての役で、うん、でカナリアっていうパートナーが亡くなっちゃった後に追悼歌として書くっていう、う
ん、なるほどなるほど。
この曲が完成してお芝居が終わるんですよね、うんうんうん、まあ なので思い入れの深い曲ではありますが、
はい、
だからそのお芝居から独立してまたね来週聴いてもらうバージョンは
そうですね
今僕が歌うカナリアっていうの
そうですね、ま、ちょっとアップテンポな
そうですね、
はい、カナリアも来週、はい、楽しみにしてください、
はいはい、というわけでございまして、今日は最初に生まれた時のカナリアを聴いていただきました原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア、和衣アン。絵はガハハうとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある。エアロ歩いて楽しい、その大きさ毎度グレーターナンバ
ー。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介してるんですが、
はい、
炎上さんが出会ってもうこの人だと思った時には出ていただいているというね、ゲストに来ていただいているということになったとして、今日もゲストの方お電話でお願いしております。お名前お願いします。
水田トムです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
水田トムさん、
はい、
何をされている方？
はい、
グラフィックデザイナーと、仕事がなりわいなんですけども、
はい、
同時に音楽活動もしております。ギターを弾いてオリジナル曲を歌ったり、はい、いろんなバンドでベースを弾いたりしています、はい、あと合わせてあの桜の宮の、桜の宮活版倉庫という活版印刷所で、
はい、
あの活版工としても活版印刷に従事してたりします、
うん、すごい。原田さん、
もうすでに面白そう。
大阪でね、はい、この間あのとあるライブで、
はいはい、
あのもうこのトムさんの曲を聴いたんですね、はいはい、でもあの本当にも心にしみる、もうすごいかっこいい曲だったんですけど、その時に、まあ、オリジナル曲も素晴らしくて、
はい、
でその中であの三輪明宏さんの追悼でね、
はいはい、
あのよいとま系の歌を、もうトムさんのもうバージョンでね、
なるほど、
あのオリジナルバージョンですね。
感動したよ
な。いやもう本当にねちょっとしびれました。
わあ、ありがとうございます。
いやもう
嬉
しいな。本当に心に染みて、で、あの、あ、ミュージシャンなんだろうと思っていたら、うん、先ほどおっしゃったみたいにね、
はいはい、
活版印刷の、あの、こともなさってるし、グラフィックデザイナーなんです
よ、
この辺のね、もうなんていうかな、自分のこう面白いと思ったことなさってるんですけど、
はい、
その辺をどういうふうなことをどんな感じでされてるのかっていうのをすごく今日はお聞きしたくて、
はい、
はい、お呼びしております。
これ どんな流れでこういうことになっておられるんですかね。
そもそも、
はいはい、
20代は、
はい、
ラリーパパ&カーネギーママというロックバンドにベーシストとして在籍していまして、
はい、
でまあ、バンドが解散して、
はい、
グラフィックデザイナーとして、デザイン会社に就職してっていうような流れがあって、だから20代はあの音楽活動がメインで、
はい、
30代はデザイナーとして活動していて、でも音楽はやめてなくて、うん、ああいう形で、
はい、
ライブ活動は続けていたり、いろんな人と、バンド活動をしてたりが続いているっていう状態ですね。
音楽活動としてはベーシストが先なんですか？
そうですね。
なるほど。
KBS さんにも非常に20代の頃お世話になりました。
あら、そうなんですね。
KBS のイベント、大きいライブイベントに出させていただいたり、
はい、
番組に呼んでいただいたりというのは20代の時にあったので、またあのご無沙汰してますという
か。ぜひ今度来てくださいよ。
本当です。あのうちの福島くんがね、ギタリストの福島くんがもう知ってはってね、
はいは
い、もうものすごいあのすごい人と一緒に
や
るんや言って、
いやいや、もうおかげさまで福島さんとも一緒にセッションできて嬉しかったです。
めちゃくちゃ喜んでおります。
そうですか、
はい、
いやいやいや、それも最近は自分の歌っていうのはギターで弾き語ったりしながらの、
そうですね、
バンドではベースが多い。
まあ引き続きベースもいろんなところで弾いてるんですけど、一応メインとしてこれからもっとやっていきたいなと思っているのがこの桜の宮活版倉庫で活版印刷所でのライブなんですけど、
はい、
1.5 トンある100年近く前の活版印刷機が、
はいはい、
なかなか印刷する時の音、
はい、
機械のスタートボタンを押すとすごくリズムが発生するんですね、ガッシャンガッシャンと、
はい、
でそのビートに合わせて曲を演奏してみたりっていうのが面白くて、 まあ、ここでしか見れないライブっていうのを打ち出していきたいっていうので、今のところ、桜の宮レタープレスミュージックっていうイベントを、第6回までやってます、ね、次は10月の末に予定しております。
あ、そうですか、
はい、いろんなゲストをよ、あのゲストの今まで付き合いのある、うん、素晴らしいミュージシャンをお呼びして、うんうん、私がホストになって、はあ、でベースを弾いたり一緒に演奏したり歌ったりで、最後は活版印刷機とセッションしてっていうのが目玉です。
これを活版印刷がある現場で、うん、最終その印刷機を回し、うん、その音をリズムと解釈して、
うん、そうです、
音楽をするという、
はい、
まさにセッション、
最終的に実際に印刷する日もあります、
うん、
でそれをお客さんに配ったりとか、
あ、すごいかっこいい、今の音からこういう文字が出ました。
でも、ね、どういう文字をするのかっていうのも、まあ活字っていうのがありまして、
はいはい、
あのアルファベットであり数字であったりとか、うん、はいはい、まあ、大きいものであれば木でできた木活字っていうの
も、はいはいはい、
でそういうものを、まあ、その場で即興的に組み合わせて、
はあ、
その日のテーマに合わせた文字を簡単なアルファベットの組み合わせでやったりっていうのを、実際に吸ったりっていうのも過去やってみたったりしました。
水田さんの全部や ね,
そうですね、
デザインしながら印刷しながら
音楽も、ね、
プレイするっていう、
そうなんですよね。なんかこうね、幸いなことに流れ流れてここにたどり着いて、
うん、
ね、ここに入れてもらう。
いや面白い、
面白いな、たどり着いたというか。
でも全然インスタグラムも解説したばっかりで、はい、そのレタープレスミュージックも、
はいはいはいはい、
フォロワー数も全然少なくてこれからっていう感じなんですけど、まあ、言うてキャパは20人から25人ぐらいの小さな印刷所で、
うん、
まあマニアックな音楽好きな小塚の人たちが感度の高い人たちが来てくれたらいいなという。
いや、すごい面白そうですね。
なんか打つ文字によってちょっとした音の違いとかもありそうですもんね。
そうですね、文字というかね、そもそもビートが不安定で、
なるほど、
一定じゃないんですよね。
そうなんですか。
なのに、
そうか、
揺れるんですよね。あとスピードも変えれるので、ものすごく速くもできるんです。
そうなんや、
面白い、うん、うわすごいな、
めっちゃいろいろ聞きたいわ。スピードが上がるとすり上がりも変わるんですか。
そうですね、影響してくるんですね。
なるほど。
やっぱりっていうか、すごく印刷が難しくて、まだまだ見習いで、スピードが重要だったりするんですよね、紙の厚みと、
はいはいはい、なんか
うまくいかんってなった時にはちょっとそれスピードが遅すぎるのと違うか、
なるほど、
で上げたら安定しだしたりとか、
う
ん、こう機械が一つの生き物のような感じで、
なるほど、
なんかやっぱりそうです、インクの量とスピードと圧のかける力をそれぞれ調整しながら、最終的に何度も仕上がりをこう、
面白い、
確認しながら、調整しながら印刷していくっていう、本当にアナログな印刷方法で、う
ん、ちょっと小難しいドラマーとやってるみたいね。
そうですね、
小難しい、
確かに小難しい、いや、気難しいって感じです
かね。
気難しい、
わがままで、ね、やっぱり日によって全然機嫌が悪かったりとかするんで。そうなんですよね。
いや、そんなこと思いながら印刷機と向き合ってる人なかなかおらんかもな。
でも本当に対話、
うん、そもそもやっぱり、まあ、どんどん AI も進化して、
う
ん、
はいはい、
デジタルテクノロジーも進化していって、うん、でまあ、ずっと、まあ、そもそも、うん、マッキントッシュに触ったのはもう本当に二十歳前後で、
はいはいはい、
ずっとコンピューターを使ってグラフィックデザインには従事してきたんですけども、
うんうんうん、
やはりその、まあ、活字活版もそうですけど、社食っていう、ね、はいはい、デジタル化される前のデザインの仕事に関しては私関わってなくて、
は
い、最初からデジタルでしか、
うんうんうん、
グラフィックデザインの世界に触れてないっていうのもあって、
はい、
そのアナログな手法でデザインと向き合いたいっていうようなコンプレックスというか気持ちはずっとあったので、まあ、3年前にデザイン会社を辞めて、うん、今独立してフリーランスなんですけど、
はい、
その時のタイミングでそういうアナログなものに触れたいな、そういうものをこうまた血と肉として、自分のクリエイターとしての何かに役立てたいなというのがあったんですけど、まあ、ますますだから近年そういう AI はもうなくてはならないものになったし、
うん、
どんどんどんどんこう いや本当に正直なところもしかしたらこのままグラフィックデザイナーの仕事はなくなるんじゃないのかなという気持ちもありますね。
いやでもやっぱり そこの、まあね、見る人が見たら逆行してるみたいなことが、もしかしたら突破口になるかもしれないですもん ね、 そう
そうそう
ね、
新しいと思います、
肌感覚ではそういうものを感じてて、なんとなくだから自然な形で今そういうものに向き合
っている。そうですよね。いやそれで本当に私あんまり聞いたことないのね、そういう、はいはい、ね、なんか AI とっていう言葉で今いろんなことがなされてる中で、はいはい、あのアナログのもう一番すごい活版印刷と一緒にみたいな、なんかもうそれも面白いし、しかもそれがそんなに気難しくて、なんかいっぱいこう話を聞いてあげなあかんかったり、こうどうしたんやっていう感じで、
インキの匂い、
ね、
オイルの匂いにまみれながらね、
いやちょっと
手も汚れるし、
10月末のそれ情報は何か見たら分かりますか。
そうですね、私のインスタグラムにまず、はい、あの水田トムでやってますので、はい、そこに来てもらって、まあ一旦だからこの今回のおっちゃんおばちゃんのラジオに呼んでもらいましたっていう記事を、
あ、はい、
ありがとうございます。
オンエア前なのかオンエア日なのか分かんないですけど、
はい、
アップしてそこで来ていただ、あの見に来ていただいて、そこにあのリンク先を
どんどん貼ってもらってね、うん、
はい、
それが一番もちろんもうリスナーが多分ね、うん、ちょっと姿勢正して大きくうなずいてる人めちゃめちゃいそうな感じしますけどね。
本当にそうですね、
分かるとかそうやなとかっていう人がね結構いてくれるんちゃうかなという気がしますね、はい、水田トムさん、あの字はもう漢字で検索が一番いいですか。
そうですね、水に田んぼで十二夢です。
はい、
水に田んぼに十二夢で、うん、
はい、
でそこのインスタグラム行ってもらうと、
はい、
トムさんがやってるさまざまなことに、
そうですね、
そうですね、
はい、関わってます。
最近はデザイナーとしてはキャラクターデザインの仕事も増えてます。あ、そうですか。
また何か半径500メートルと一緒にね、ぜひやりたいですよね、
ぜひぜひ。イラスト仕事も増えてきてるので、
もうぜひぜひよろしくお願いします。いや、
これもうだから営業してます。
いやいやいや、もう
この1回では終わらない匂いがプンプン、はいはい、インクの匂いとともにしてまいりましたが、ね、時間が来てしまいましたので、
はい、
ぜひ今度またスタジオでもお話ししたいし、
ね、
音楽も聴かせてください、はい、最後もう一度お名前お願いします。
水田トムです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけど、
はい、
トムさんからまあ、この曲かなと言っていただきました、
はい、
三輪明宏で酔いと負けの歌。
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ。
トムさんの酔いと負けも僕は聞けてないんですけど、
はい、
また違う感じですか。
また違う感じ でもあのすごくこの三輪明宏さんのイメージを、うん、あの踏襲したすごいもんでしたね。はい、
いや聞きたかったですけどね、水田トムさんからリクエストいただきました。お送りしたのは三輪明宏で酔いと負けの歌でした。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、フットクリエイト
原田博之の
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田博之がサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます、
はい、
サウンドロゴが、最近ね結構作ってて、
はいはい、
で新作を、
そうなんですね、
聞いてもらう感じですかね。
はい、キンキさんっていうね、
はい
はい、会社の
ゴムプラスチック、
そうなんです、
関係の
商社なんですけどね。
いやー面白かったな。 どうします、聞いてもらえますか、まず。
はい、
じゃあどんな感じの会社かっていうのを聞いてもらったら分かるんじゃないかということでね、はい、では株式会社キンキのサウンドロゴを聞いてください。
こんな形のプラスチック、ここにぴったりのゴムないかな、その全てに応えるゴムプラ専門商社キンキ、どんどん学んで伸び伸び働く人の魅力で未来を作るキンキ。
はい、
はい、
もうねインタビューがやっぱすごい面白かったですよね、うん、
良かったですよね。
まあ、会社をこうなんていうかな、はい、どういうふうにしたいかっていうところをまあずっと一緒にやってはる営業マネジメント課長、
はい、美香さんね、
美香さんっていう女性の方ね、
はい、もうすごくなんていうかな、その方の信頼が厚くて、
そう
若い方もいっぱい入ってきて、
そうやねんな、うん、
なんか人の魅力でっていう言葉があったじゃないですか、
未来を作る、
うん、あそこはもうまさにそういう、
そうやねん、だから
みんなが魅力的、
そうね、うん、なんかあこんなにこうつながりで会社の空気が、
ね、
人とのつながりで会社の空気って変わったり、
ね、
あの変わったかどうかより僕らはもうバンってそれを浴びるので、はいはい、あすごいいい会社なんやなって思ったんですね。そしたらみんなの口からあのその人のつながりなんです、
うんうんうん、
僕らが働くなんかモチベーションの一つなんですみたいなのがどんどん出て、
ね、
だからゴムとプラスチックの面白さも同時にあったんですけど、うんうんうん、
それ以上に人のね、そうそうそう、魅力がすごい光ってる会社でしたね。
そうですね。それがなんとなく歌にも出たし、
はい、
メロディーとかサウンドも明るくなったの、
うんうん、
だからサウンドローってそういう空気にめちゃ影響されるんやなって出来上がってみて思ったという感じでございます、
は
い、いやなかなか新作で、
そうですね、
はい、
はい、
大事にしていただいたり皆さんの耳に入ってきたらいいなと思っております、株式会社キンキのサウンドロゴを聞いていただきました。以上原田博之のサウンド話でした。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
あの話この一曲、このコーナーは私たちそれぞれがこれまでの人生で印象に残っているちょっといい話をご紹介するとともに、その話にぴったりの一曲をお届けするコーナーです。今日は炎上進行が担当します。先日ですね、八ヶ岳っていうところにあのお知り合いの方がね、あの陶芸家の方が個展を開かれてるので行ってきました。八ヶ岳の方にのほほんブックス&カフェっていうところがあって、本当に高原の中にある、本屋さんなんですね。そこにアートギャラリーが あってそこであったんですけど、私あの高原って避暑地ってよく言いますけど、本当にあこんなに涼しいんだと感じたことって実はなかったんですよね。意外と暑いやんと思うことも多かったんで、ただ今回八ヶ岳はびっくりしました。もう涼しい、もう特にあの京都から行ったからなのかな、まあ、車で4時間ちょっとで着くんですよ。もっともっと遠いイメージだったんですけど、実は、意外とそんな5時間6時間かからないんですね。東京の方とかも非常によく来られてるようで、150キロぐらいでね着くので、皆さんお越しなんですけど、まあ素敵です。まずもう林道がよくあるんですよね。もうすごい心地いいんですよ。もう本当に深呼吸したくなるっていう、もう素敵な景色です。でまあそこでね、ジャムが売ってたりで、いろんなイラストレーターの作品が置いてあったり、本当になんか高原をこう散歩しながらいろんなお店をちょっと回っていくみたいなことを本当にひとときできたんですね。で私はまあ高原といえばこの曲を思い出すっていうことで、帰り車の中で目いっぱい聴いてました。皆さんもきっとこの曲お好きなんじゃないでしょうか。今日はこの曲かけます。大滝詠一さんで風立ちぬ。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
街で見かけるブーブーパーク、 はサイドミラー小豚のお花でピンクの車僕が目印ブーブーパーク
トヨトヨトヨタカローラ京都カロカロカローラカローラ京都キョウキョウキョウトのカローラ京都トヨタの車トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都
あっという間にエンディングでございまーす、
はい
結構人気の企画が、
はい、
近々あって、
はい、
リスナーの方で大学生の方特にちょっと耳を傾けていただきたいという、
ね、はい、働く大人と縁側で話す会の第7回が、
うん、もう7回なんの
そうなんです8月27日の、はい木曜日に開催されます、うん京都市国際交流会館特別会議室で、12時オープン12時半から始まります
これ行きたいなと思う人は、
はい
ホームページ、はい、おっちゃんとおばちゃんのホームページに行っていただくと予約フォームがあるということで、ね、
あります
まだ間に合うということで、
は
い、
そうですねもうだいぶ、はい、たくさん
いっぱいになってきてるけれども、
はい、でもぜひぜひ
いろんな企業の方とゆっくり喋れるし、
はい、
園長さんもおられるし、
はい、
私もいるという、ね、
そうです、はい、
ことでございまして、うん日にちは8月27日の木曜日ということです。
そうですね、はい、
もう一回ちょっと内容教えてもらっていいですか。
そうですね企業の、方がね本当にフラットに自分と同じ目線で、はい、いろんなことを話を聞いてもらえるんですよ、
はいはい、
だから、まあ、なんていうのかなこう面接やとか全く違うんです。
なるほど。
もう人生とは働くとは、
うんうん、
もうもっと例えば営業って何すんのみたいな話でもいいんですよ、うん、個人的に聞きたかったら。
ほんまに素朴な疑問が言えちゃう。
もう自分の本当に悩んでること何でもいいんです。
なるほど。
そういうことを企業の方が聞いてくださってそれに答えてくださるので。
なるほど。
ものすごいもう盛り上がるんですよ。
はいはい。
ワイワイワイワイワイワイと、
はい、なんか就活の緊張よりももっと人生のことを考えに行くみたいな気持ちやね。
そうですね。働くことも考える。
そうね、
はいはい、
働く大人と縁側で話す会ですから、はい、なんといっても、
うん
そのタイトルのままの回ですのでぜひぜひ、来て気軽に来ていただければと思います、
はい、
おっちゃんとおばちゃんで検索そこに申し込みフォームがあるということです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
その翌日には私のライブがあります、
うん、
これは座って聞いていただくだけではありますが、
はい、
ギター一本一人きりで今回モダンタイムスで、
はい
7時半から演奏が始まります、
はい
これは原田博之で検索していただくと僕のホームページが出てきますので、
はい、
そこからなんぼでも予約もできますし、
はい、
詳しい情報も分かりますんで。
そうですね。8月28日金曜日ですね。
そうです。
そちらは、
はい、はい、ぜひ来ていただきたい、
はい、働く大人と縁側で話す会は8月27日12時オープンの、スタートが12時半からで、原田さんのライブは8月28日の金曜日ですね。
そうです、
はい、
次の日です、
はい、
よろしくお願いいたします、
はい
そんなわけでございまして、粛々と今日も終わっていくわけでございますけれども、
はい、
夏が終わりますが、
うん
11月に、
はい、
私たち皆さんにお会いできる企画を考えております。
はい、
11月21日ハラダイス版半径 500m ということで、うん、KBS ホールで、
はい、
昼の1時から、ライブがあって、そしてその日は公開生放送でございますから、
はい、
ぜひ、カレンダーにぐるぐるって今のうちに丸つけておいて、
ね、
KBS ホールに来てほしいと思います。
はい
そんなことも含めていろんなことをですね一緒に盛り上がっていきたいのでお便りを送ってほしいと思います。
はい
メッセージをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは 500@kbs.kyoto 数字で 500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所とお名前忘れず間違わず書いてください。ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m。 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、メディカロードジャパン、南海グレーターナンバー、フットクリエイト、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。